イスタイル。この番組は自分らしさを大事にしようというテーマのもとに、私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。4月になりました。平成23年度がスタートしましたね。自分の取り巻く環境がガラリと変わって、新しい生活がスタートしたという人もいらっしゃるかもしれません。また自分の環境が変わらなくてもね、周りでいろいろ変化があったりする時期ですよね。例えばテレビ番組の改編なんかもありますよね。その一つだと思います。この3月に長く続いていたズームイン朝、ズームインスーパーになってたんでしたっけ、あの番組が終わったんですよね。ズームイン朝の頃から見ていたんですけど、私小学生の頃だったかな、朝のオープニングでね、九州沖縄地方から北海道にかけて点々と短い時間で生中継していくんですよ。軽快な朝のそのオープニングテーマとともにね、あのオープニングが好きでしたね。あとあの番組で名物だったのが、ウィッキーさんのワンポイント英会話っていうのがあったんですよ。昔ね、通勤や通学途中の人を無理やり突然捕まえて、ウィッキーさんが、How do you do? から話しかけていくんですよ。もう急ぎ足で素通りする人や、ウィッキーさんに捕まって、丁寧にね、英語だったり日本語だったりで返事をする人とかいて、通行人をいきなり呼び止めてインタビューしちゃうっていう、もう相当無理やりなコーナーだったんですが、あれも楽しかったですね。あの当時のネタとしては、遅刻なんかしてくると、ちょっとウィッキーさんに捕まっててなんていう、そういうこともネタとしてあったような気がします。これがわかる方ってどのくらいいらっしゃるでしょうか。懐かしいですね。あの番組はズームイン朝とズームインスーパーを足すと32年間続いたんだそうですよ。今回のビバマイスタイルはフリートークで、そのズームイン朝から私が影響を受けたお話をしていきたいと思います。そして第一木曜日のコーナーはキラキラ趣味人仕事人です。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2011年4月第1週ビバマイスタイル。私が影響を受けたことというのはジャズなんです。小林圭さんというボーカリストの方がいらっしゃって、男性なんですけど、ある朝突然こう生演奏だったかな、生歌を披露されたんですね。その曲がスイングしなけりゃ意味ないねだったんですが、全くジャズを知らなかった私がその時初めてジャズの歌を聴きまして、何これと、もう一気にハマってしまったんですね。で、小林圭さんの歌を聴きまくりました。で、ジャズが急に好きになって、でその延長で女性ボーカリストのジャズも聴いてみたいということで聴いていたのが鈴木しげ子さん、鈴木しげ子さんのプレゼンサというアルバムを繰り返し繰り返し聴いていたんですね。でそのアルバムの中には、アントニオ・カルロス・ジョビンの「ウェイブ」っていう曲が入っていまして、それはアントニオ・カルロス・ジョビン という方はもうボサノバで有名な方なんだそうですよ。で、それでボサノバの曲が耳馴染んできたんですね。で、いつも鈴木茂子さんのそのアルバムを聴いていたのは楽しんでいたんですけど、ある時じゃあボサノバのアルバムというものを借りて聴いてみようかなと思ってレンタルをして借りて聴いてみたんですね。そうしたらブラジル の、 そのポルトガル語で歌われたボサノバというのをそうやって初めて聞いたら、そこまたね、何これという感じですよ。英語で歌われたのと違ってポルトガル語で歌っているボサノバというものになんかすごくこうこれ好きという感じになって、これまた一気にボサノバファンになったという感じで、今私ボサノバがとても好きで自分でも歌いたいと思っているんですね。でもポルトガル語って全然わからないので、自分がわからない、意味のわからない歌詞を歌うって楽しくないから、その意味もわかりたくて、せめて歌詞の意味、単語の意味がわかりたいと、そんな範囲でポルトガル語を楽しみながらボサノバを楽しんでいるんですけど、その大元の大元のきっかけになったのがズームイン朝での小林圭さんのスイングしなけりゃ意味ないねとの出会いだったんですね。人生ですね、何がきっかけになるかわからないもんですね。あの朝ズームイン朝を見てなければ、小林圭さんのスイングしなけりゃ意味ないねの歌声を聞かなかったら、今はボサノバファンじゃなかったかもしれないですからね。キラキラ趣味人仕事人、このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、その方の趣味お仕事へのきっかけや思いについてお話を伺っていくというコーナーです。本日は、趣味でしょうか、お仕事にもなっているのかな、趣味ですか、はい、カポエイラというものを趣味として楽しんでいらっしゃいます綱本智成さんにお話を伺います。綱本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずカポエイラをされているということなんですが、はい、カポエイラについて簡単にご説明いただいていいでしょうか。
はい、カポエイラとは、ブラジルの武道なんですけど、
はい、
武道っていうと皆さん空手や柔道などをこうイメージされる方が多いと思うんですけど、
武道っていうのは武士の武の方の武道ですね。
はい、はい、ちょっと空手や柔道とはちょっとだいぶ印象が違うんですよ。カポエラの、組手のことを、ジョーゴ、
はい、
ポルトガル語で、ゲームっていう意味なんですけど、
ゲーム
っていう意味なんですけど、でジョーゴではこう相手を倒したり、勝ち負けを決めるのが目的ではなくて、相手と駆け引きを楽しみながら相手の隙をついて、でお互いにこう技を繰り出します。
技を繰り出すんですね。はい、
で基本的にこう技を当てることはしないで、寸止めで
技をかけるけど、はい、寸前で止めるんですか。
そうですね。
あ、
お互いが、でもお互いが熱くなってしまうと、はい、その限りではないんですけど
ちょっと当たっちゃうこともある。
当たっちゃうことも、でも怪我をさせるのが目的ではないんで、はい、ポーンと当てるような、
倒すことが目的じゃない
ではないんですね。蹴って避けて、で避けた相手がまた蹴って、でまた避けてっていうのがだんだんこう繰り返されて、歯車のように噛み合うみたいな、そういうような戦い
のような動きをお互いに繰り出すという感じなんです
か。なかなか言葉でちょっと説明するのは難しいんですけどね。
戦いフォームの掛け合いみたいな感じ。
そうですね、駆け引きですね。技の掛け引きを楽しむ遊びみたいな感じですね。
技の掛け引きですね。はい、
通常、そのジョゴで行うときは、場にいる人たちで砲打っていう輪を作るんですよ。
輪を作る。
でそこにで楽器を鳴らして、で歌を歌って、でコーラスと手拍子でこう場を盛り上げて、で砲弾の中心で二人がジョグをします。
音楽や歌があるんですか。はい、なんかお祭り的な感じが想像できるんですけど。
そうですね、お祭りとはまたちょっと違うんですけど、踊りのようなにも見えるし、
踊りっていうと
踊りにも
雰囲気が掴めそうです。そうです
ね。
そうなんですね。
だから体術だけじゃなくて、音楽とか歌の練習もするようなところが他の武道にはない魅力の一つでもあります。
今背景に音楽が聞こえているんですけど、この音楽は
はい、その時使われる。
そうですね、このカポラの時に使う音楽です。
ああそうなんですか。はい、カポエイラについて説明をしていただいたんです、はい、あの武道といってもちょっと踊り的な要素があると受け止めていいんですか。はい、先ほど砂本さんが実際にされているところを、はい、見させていただいたんですが、すごく軽やかな動きで、相当長くされているのかなって思うんですけど。
そうですね、まあ、私はもう10年ぐらいになりました。
10年ぐらい、はい、あのカポエイラを始めようと思われたきっかけについていただけますか。はい、
まあ、もう18年ぐらい前になるんですけど、
はい、
でも私あのダンス甲子園の世代なんですよ、
はい、
でまあ、その頃からこうダンスやってたりとか、あとやっぱもともと格闘技とか武道が好きで、
はい、
空手もやってたんですよ、ね、うん、なんでカポエラってい こう言葉は知ってたんですけど、
はい、
まあ、どんなものかはもう全然見たこともなく知らなかったんですけど、はい、ある時東京のクラブイベントで遊びに行ったら、はい、そこのショータイムでカポエラをやってたんですよ、
はい、
でそれで見て、あ、これがカポエラだ、すげえと思って、やりたいなと思って、
はい、
それはそこからですね、きっかけは。
ショータイムで披露されるような感じで、はい、18年前に。
そうですね、その頃やっぱりダンスの世界で、まあ、カポエラっていうのがやっぱ注目されてたみたいで。
そうなんですか、はい、私は初めて聞いたのでなかなか耳なじみがなかったんですが、
です、ね、
結構長く前からやってらっしゃる方多いんですか。
日本だと今それでも東京を中心にグループはたくさん、まあ、たくさんできてきたんですけど、うん、まだまだ歴史、日本の歴史はまだ20年も経ってないと思いますけど。
そうなんですか、はい、じゃあ本当に先駆けですね、18年前にご覧になったのは。
あ、そうですね、見たのは先駆けの時ですね、はい、
そうですね、はい、で砂本さんは現在ではどのくらいの頻度でそのカポエイラを楽しんでいらっしゃるんでしょうか。
まあ、私たちはあのコハダンジコンタスというブラジルに今本部があるんですけど、
はい、
でそこの東京に日本支部があって、はい、でまあ、コハダンジコンタスの新潟支部として、はい、まあ、週に2回カポエイラの練習をして、はい、であとまあ個人的に1人で週に2回だいたい練習してます、
はい、週に4回カポエイラに。
そうですね、
カポエラの動きをされているということ
で、は
い、
でその他にも、まあ、時間があるときはこう楽器の練習をしたりとか、あとまあ歌を覚えたりとか、
はい、
あとは家で DVD を見て、映像を見て、あとインターネットで情報を集めたりもしてますね
そうするともう日々カポエラ漬けですか、
まあ、そうですね。であとやっぱり本部がこうブラジルなんですよ、
はい、
で一度はやっぱこうブラジルに修行に、上を目指すにはブラジルに修行に行かないとダメなので、はい、ちょっともうブラジル行きたいなと思って、今ではこうポルトガル語の学習もこう最近始めて。
そうなんですか、
はい、ようやく。
あ、
こう10年にしてようやく、
はい、じゃあ夢はポルトガル、はい、間近な夢はポルトガル語を覚えてブラジルで練習をしてく
る、まあまあ、とりあえずブラジルに行くことですね。で行った時に困らないように、はい、多少困らないように、まあ、ポルトガル語が、まあ、少しできればなって、
はい、はい、オリガーダでございます。
すごいですね、ありがとうございます
よかった、ちょっとかじってじゃあ、ブラジルに行くために日々、はいはい、
そうですね、あとブラジルに行くためもそうなんですけど、
はい、
あとやっぱりうちのコハダンジコンタスっていうの館長は、はい、まあ、ブラジルにの先生なんで、でやっぱポルトガル語なんで、
はい、
館長とこう自分の言葉で話したいなって。まだ自分の言葉でもちろん話したことはないんですよ、
はい、
日本にこう年に1回来るんですけど、はい、やっぱり話したことがないんで、
直接自分の思いを伝えてやり取りされたい
ですね。ですね、
はい、でもその動きだけじゃなくて、はい、音楽や歌、はい、そういうところでも幅広くこういろいろ楽しみ方があるんですね。
そうですね、はい、
トータルでやるとすごくハマりそうですね。
ハマりますね、まあ、その分こう突き詰めていくと、はい、まあ、大変なんですよねなかなか。
どんなところが大変ですか。
いや、 やっぱり今自分はこう新潟でやってて、まあ、月に1回か2ヶ月に1回ぐらいこう東京の先生のところに通ってるんですけど、はい、ま
あ、
そばに先生がいないので、なんかそういう面で、
はい、
今日どんな練習しようかなとか、そういうのはなかなか自分で考えないとダメなんで大変ですね。
切り開いていくのはちょっと。
そうですね。
では逆にこのカポエラをやっていて良かったって思うことを教えていただけますか。
そうですね、カポエラを通じてこうもう志を同じにするような仲間ができたのは もちろんです、
はい、
あとはまあイベントなどでこうカポエラをさせていただいて、
はい、
でまあ、良かったですよなんて、そういう声なんかも結構聞かせて、ね、聞いたのも嬉しかったですし、あとテレビやラジオなんかでも取り上げられて、
はい、
テレビのニュースとかでも取り上げられて、こう まあ、なかなか日常生活ではねできないような経験をさせていただいたので、
はい、
まあ、この今回のラジオもそうですけど、
そうです、ありがとうございます。あの、はい、細々とやっているインターネットラジオですけれど、はい、はい、
貴重な経験を
ありがとうございます、はい、あのじゃあ日々カポエイラで、はい、まあ、いろいろな志を同じにして、はい、あの向き合っていこうという方との出会いがあったりとか、はい、ちょっと普通ではないような経験もされたりとか、はいはい、カポエイラを充実して楽しまれているということで、はい、今回は、カポエイラを楽しまれている綱本智成さんにお話を伺いました。どうも綱本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、キラキラ趣味人仕事人のコーナーでした。お話を伺ったカポエイラなんですが、インタビューの後綱本さんに伺ったところによりますと、ブラジルの無形文化財に認定されているんだそうですよ。綱本さんへのインタビューは私この日が初対面ということで、今まで知人だったり友人だったりにインタビューをお願いしていたんですが、初対面の方へのインタビューという初の試みにチャレンジしてみました。いかがでしたでしょうか。実はここのところ気持ちが低迷気味だったんですね。体はものすごく健康なんですが心が弱っちいんですよ。で、最近のちょっと辛いニュースとか多いですよね。また自分を取り巻く環境もいろいろあってちょっと、へたれていたんですが、それでビバマイスタイル何をお話ししたらいいだろうかと考えました。でこんな時はね、好きなものの話をするといいんじゃないかなと思いまして、ズームイン朝から自分の好きなジャズだったりボサノバのお話をしてみたというわけです。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、自分の何これをコレクションしていたら元気になるんじゃないかなと思うトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。